中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き、まあ、2人しゃべりというか、はい、っていう形になりますが、なんとですね、中村圭介議員が次回の選挙にはもう出ないという、うん、これはいわゆる不出馬ってやつですね、そうですね、宣言をされたということで、まあ、緊急でこの、うん、あの番組を
YouTube みたい
な、はい、撮っているという感じでございます。はいはい、ちょっとこの辺りの顛末というかですね、うん、思いをお聞かせいただきたいなと思っていて、ね、不出馬宣言って、うん、あのなんかニュースリリースとかを出して取材とかも受けてっていう、そういう感じなんですかね。まずはその辺り。
そうですね、あの、うん、まあ、プレスリリースという形で、はい、マスコミ各社に一応お知らせはして、
うん、
で、あの県庁の記者クラブ の, あのいつもニュースとかで出てくるあのソファー席がありますよね、はい、そこで一応会見っていう形 で, 5
回か、ねですね、6回かの、はいはいはい、
でそこでさせてもらって、うん、そこは2社一応あのお越しいただいてた
んです。役所じゃないんですね、役所の記者クラブじゃないんだ、
まあ、記者クラブ、そうです、県庁の方に、まあ、皆さん詰め所みたいなのが
あって、あの確かあっちが人多いですもん ね, ね、記者の方ね、
で、まあ、う
ん、
そこであの告知をすればある程度、うん、あの伝わるんじゃないかなというところで、そこで会見をしたんですけども、
はい、
やっぱりニュースバリュー的にはちょっと報道しづらいっていうのもあったのかもなと、
まあ、一議員だしね、
そうですね、
あの40議席の中の、うん、はい、
ただ、まあ、あの節目というかね、あの、はい、こちらとしても、まあ、ある程度その公に、してですね、うん、しっかりあの伝わるような形は取りたいなと思っていたので、うんうんうん、まあ、一応あの会見という形は取りました。
はい、じゃあここに至る、うん、まあ、まあリリースにも書いてるかもしれないんですけど、はい、至るまでのその思いとか気持ちの変化とか、うん、このあたりをちょっとね、せっかくラジオで聞いていらっしゃる方にも伝え、うん、ね、願いたいなと思います。
は
い、
でもおかげさまで、3期12年もう12年目の最終コーナーって感じになってますけども、うんうん、
はい、
まあ、おかげさまでなんとか、活動を続けてこれたなと思っています。うん、でその中で2013年に掲げていたその市民の手によるまちづくり、うん、まあ、これをずっとやってきたつもりなんですけども、うん、まあ、その中である程度その航空まちづくり協議会みたいな地域の課題を地域で解決できる仕組みを作りたいというのが一番の動機ではあったんですね。うん、それが、まあ、その全航空に作るっていうのを那覇市が目標として定めて、うんうんうんうん、それが今約半数ぐらいまで出来上がってきてるので、そうですね、うん、まあ、だいぶその、まあ、今はちょっと踊り場にいる状況なので、うん、まあ、これからもう一工夫二工夫必要な状況ではあるんですけども、うん、まあ、2013年当時からすれば、まあ、だいぶ前進したなという感じは持ってます。で当時はその共同の定義みたいなものもあまりなくて、
うんうんうん、
そこからまあその共同の手引きを作ったりとかですね、はい、まあ、やっと市民活動支援センターもだいぶ活気が出てきたなというところで、うんうん、ちょっとこの SDGs の推進とかもあったと思うんですけど、うん、その辺も含めて、まあ、今ちょっと応援していく空気がだいぶ出来上がってきたなというところが一つなんていうかな、区切りになってるのかなとは思うんですね。
うんうん、
なるほど。であと子どもの権利に関しても、はい、まあ、条例が令和7年度中にできる予定ということで、うん、まあ、ここも任期中に収まればよかったなとは思うんですけど、
そうか、2月議会かなって感じですもんね。
う
ん、
そうですね、
それも次の
2月議会、そうそう、次の2月議会、まあ、あと1年後とかになるのかなとは思うんですけど、はい、うんうん、まあ、行政に対しては、はい、この子どもの町宣言があるからっていう理由で、うん、条例はいらないんじゃないかっていうような議論からだいぶ、まあ、進んできて、うん、やっとその子ども計画を今年度作って次年度で条例作りますというところまでは来れたので、
うん、
まあ、そういう意味ではそこでも一つ区切りとしてはいいのかなと思ってまして、うん、まあ、そういう意味でその2013年の時にやろうと思ってたことであったり、そこからまあ派生してきたことに関しても、うん、まあ、ある程度その自分の中で納得できる活動になったかなと思ってます。うん、もちろん満足っていうとなかなか難しいんですけど、
そう、はい、
まあ、キリがないところではあるので、うん、まあ、例えば公設市場 もう立て直しどうするっていう話がちょうど、うん、始まった時でした。
ああそうでしたっけ。あの頃始まったんでした。そうですね。
で再整備に向けての話は以前からあったんですけど、うん、それがもう一度動き始めた時だったんですよ、
う
ん、
予算もね目処がついてっていう時期だったかもしれない
で、まあ、場所がちょっとにぎわい広場の方にするのかどうなのかっていうのがいろいろあって、はい、それもやっと新しい公設市場ができて
今代替施設というか仮の施設とかね
仮市場もありましたね、うん、で今やっとその市場自体はオープンして、うん、ただちょっと治安の問題が大きくなっているんですけど、
うん、
まあ、ただこの辺どこまでやれば、まあ、満足できるかっていうのはなかなか難しいところではあるんですけども、うんうんうん、まあ、ある程度納得できるところまでは来たのかなというところでですね、
うん、
はい、まあそこは一つその自分がの役割としてはもう終わってもいいのかなと思ったところの一つではあります、
ね、まあ大目標政策的な大目標がまあいくつかあってで、うん、まあその一つがまあ市民共同の町づくり、ね、はい、まあ、というところが、まあ結果としてはまあ町づくり協議会のようなところをまあアウトプットとして、まあいろいろな地域ごとの活動を始めたっていうところはまあ一つ実績というかね、
やっぱ困った時にしたんじゃないかと、話ができる場所があるっていうことがすごく、うん、いいんじゃないのかなと思うんです ね、うん、
ね、だからまあこの実運用とかが今問われてるところではあるかなというところですよね、うんうん、まあまあそれが結果出たかなというところと、うん、ね、ここ数年ずっとやってきたその子どもの貧困みたいなところをちゃんと我々は再定義して、うん、これはやっぱり権利が保障されていないんだというところで、やっぱり権利条例を那覇市で作っていこうという動き、ここはねだいぶ目処が立ちました
ので、ね、そうですね、
はい、うん、1年ぐらいかけてその権利に対する、うん、うちのラジオ、ね、
はい、だいぶキャンペーン続けてますけど、
はい、やりましたし、その方々が今まさにプレイヤーとして引っ張っているということも、うん、ね、うん、実際あるので、このあたりがしっかりキーパーソンとつながって、
うん、
そうだな、条例の制定の骨子を作るところでは活躍してますもんね、
う
ん、実際ね。
そうですね、うん、でこの自分のその課題として抱えていたものを、うん、行政に対してどんどん投げていくっていうところで、はい、ある程度納得できた一方で、うん、その当初から考えてたけれどもやってみたら全然難しかったなっていうこともあって、
うん、
それがこの市民とこう議会とか政治の距離を近づけていくっていうことが、うん、あ、難しいなっていうのは感じてるんですね、
うん、確かに。
どうしてもその現職の市議会議員が政治啓発選挙啓発っていうことをやるとですね、うん、まあ票が欲しいからやってるんじゃないかっていううがった見方をされてしまうのは、うん、まあどうしてもしょうがないところかなと思うんですけども、うん、やっぱこの辺はちょっと現職じゃない方が逆にいいのかなというのも、うん、思っているので、ちょっとこの辺、うん、積み残しているところであったり、またその届かなかったなっていう悔しい思いっていうのは、うん、逆に現職じゃない方ができることもあるのかなっていうのはちょっとありますね、まあ、
一市民としてまた活動に参加していくかっていう、うん、そうですね、そういう話ですかね、うん、
だから政治に対してこう困ったこととか、うん、その何か相談したい時にですね、やっぱどうしても政党だったりとか、うん、誰かにお世話になると恩返ししなきゃいけないとかっていう、うん、そういう関係になるのが嫌だ、だけどその距離は縮まらないっていうままで課題も解決しないみたいなのはやっぱり良くないなと思うんで、
うん、
まあ、そういうなんか橋渡し的なものが、まあ、できる人っていうのはその元議員っていうポジションでなんかできることもあるのかなっていうのはちょっとここ、何年か考えてたところではあったので、うん、まあ、そのあたりも理由としては今のタイミングっていうのはそんなに悪くないのかなという感じはしてます、
うん、
もう一つの理由として、まあ、大きいのがですね、うん、まあ、子どもとの時間、家族との時間を、うん、もっと増やしたいなって、うん、思ってました。
はい、
コロナ禍で、まあ、特にその、まあ、お家にいる時間も、普段より多くなった中で、うんうんうん、なんか夜中とかにこう子どもの撮った写真とか動画とか見てる時間がすごいいいなと思ってたんですけど、
は
い、
コロナ禍の時に、
そう、コロナ禍の時にその時間ってもっと増やせないかなと思うと、
うん、
この時間を増やすためにはやっぱりこの職業じゃ難しいなっていうのはちょっと感じてたんですね、
うんうんうんうん、
だからどっかでその、まあ、終わり落としどころというか終わり方っていうのもちょっと探らないといけないんじゃないかなとは漠然と思っていたところで、うん、まあ、3人目の子供も、昨年の4月に生まれたので、うん、まあ、その彼女が、まあ、大きくなっていくのを、まあ、そばで見ていられる時間っていうのもそんなに長くないだろうと 思うとですね、うん、まあ、あんまり悠長にじゃあ10年後にとか、ある程度この選挙のもも、うん、政治活動落ち着いてからとかっていうのもちょっと順番的には違うんじゃないかなという気がしてですね、
まあ、確かに子育てはね、その局面局面がありますからね、
タイミングとしてはまあ今かなっていうところですね。
そうか、まあ、ある種子どもの成長の承認にもなりたいという、うん、そうですね、そういうことですかね。
だから
今風っちゃ今風な話ですね。
20年後とかに自分に何が残ってるんだろうなと思った時に、うん、はい、まあ、自分としては満足できるし、うんうん、社会的にもそのいろいろなものを還元できたかもしれないけれども、うん、そう、一番近くにいたはずの家族に何が残るのかって考えると、うん、なんかもうちょっと働き方考えたいなって思いましたね、うん、
なるほど。あ、これは中村さんっぽいなってちょっと思います。私は、うん、ね、私父親がずっと議員やっていて、そんな世界なかったなってちょっとね思い出しまして、はい、特に議員になってからそんなね、あ、ただ私がのは長男なので、うん、もう高一だったのかな、あ、まあそういう意味ではね、だいぶの議員の初期の時期はもう高校生だったので、うん、まあ、はいはい、だけどね、弟とか妹はまた違った、うん、まあ、そうね、そういう感情を持つかもしれないなと、うん、ちょっと今なんて言うんだろう、ちょっとしたまあ人ごとっちゃ父親のことだけど父親対応するというか、うん、ああなるほどね、そこはあるかも、あの大事な尺度かもしれないですね、うんうん、このあたりのじゃあプライベートなところの、はい、あの変化とか、お子さんが6歳、
今7歳と3歳と0歳、
7歳3歳0歳と、はい、まあこれからですよね、だいぶね、
そうですね、
うん、0歳児の子がいるとするとね、18まであと18年、
そうですね、
18年あるわけですから、
はい、
そうか、そこはじゃあ政治家という立場じゃなくて、
そうですね、
一般の、あの、ある種時間の融通が効く、
そうですね、そういう仕事にしたいなとは思ってますけど、
うん、そういう働き方をしたいというところなんですね、うんうん、
ですね、長男もその朝、まあ、お仕事してて、うんうんうん、夜もなんかお仕事してると、
うん、
お父さんはいつお仕事しない時間があるのっていう感じで聞かれると、うんうん、いやまあ仕事っていう仕事としては議会はまあマストだとして、
うん、
その他のこともまあ一応仕事だけど仕事じゃないようなところもある種仕事としてやらないといけなかった
し、分かります、
うん、この辺がすごく難しいなと思ってて、だから家族との時間、その、まあ、娘抱っこしてる時間、うん、ミルクあげてる時間とかって、うん、まあ、本当15分20分とかなんですけど、うん、この時間すごくいいなと思いながらも、どこかではやっぱりこんなことしてる場合じゃないんじゃなかろうかっていうその焦りみたいなものがどこか心の中にあるんですよ、
うん、
だから旅行とかに行ったらまさに本当になんか重たくなってくるんですよね、
うんうん、
だからこのストレスを抱えたまま仕事を続けていくのはちょっと不健全だなっていうのもちょっと思ったんですね。
なるほどね、それは真面目だな、すごいあ、すごい面白いなと思った。確かにね、何かあったら戻らないといけないし、
そうですね、
うん、いざという時には
この今の自分のライフスタイルは、うん、2013年の選挙の直前の自分が見たらなんて言うだろうかなっていう、うん、その視線をすごく痛く感じてしまうところもあって、うん、なんかやっぱね、そこは席を開けて自分の思いを届けたいと思ってた彼からすると、うん、まあそんなに認められないライフスタイルじゃないのかなっていう気もしていて、うん、厳しいかもしれないですけど、やっぱりなんかそういう全力を尽くせる体制を取るっていうことも、うん、一つ自分の中ではあの維持してきたことだったのかなと思うので、うん、それができなくなっている、だから効率は良くなってできることは増えた部分もあるんですけど、
うんうん、
やっぱりそこは自分の時間として使える時間っていうのはやっぱ絶対数は減るので、
うん、
まあ、そこら辺どこで納得できるか、
そうですね、
というところで、まあ、ちょっと自分の中ではもうちょっと道を変えて、
うん、
仕事を変えてやった方が、まあ、満足度も高いのかな、
うんうんうん、
でまた那覇市議会としても、まあ、その方がいいんじゃないのかなっていうのはちょっと思ったところですね、
うん、なるほど、これはとても中村さんのキャラだなと思いつつ、うん、もう最近じゃあちょっと脱線しますけど、うん、その政治家という職業があって、はい、うん、その職業の環境をどう良くしていくか、うん、特に女性のね、
はい、
あの政治家の場合、
うん、
やっぱり子育てがその、うんうんうん、いわゆる議会の近くでできるとか、うんうん、みたいな、そういう環境が良くないから女性政治家が育たないんじゃないかって議論って今盛んじゃないですか、
はいはい、
うん、 ただ男性かつまだね若手である中村さんがここにストレスを抱えてるというふうに考えると、それは中村さんのキャラっていうのもね、政治家たるものっていう人もね、そういう人もいるかもしれないけど、ってなった時にはやっぱりまだその職業としての政治家のその環境っていうのが、そこはやっぱどっちかを取らないといけないとか、そういうストレスがかかる部分ってあるんだなって、僕はちょっとそういうふうに今聞きました。
これはですね、私、年こそ40ですけど、政治家を志したのってもう 10歳とかそのぐらいなんですよ。そこから日本の政治家、政治をやってる人たちが、今そのちゃんと暮らしを見てないんじゃないかとか、もっと僕らの暮らし良くなるはずなのに、なんでこんなに変わらないんだろうっていうフラストレーションがずっとあったんですよね。その当時から その選挙の様子だったり、政治家の様子だったりとかっていうのがやっぱりちょっと嫌だったから、もっとこれを変えなきゃいけない、ちゃんと働くような政治家をとか、その自分がいてほしい政治家になろうとした、その当時と比べるとだいぶ変わっているんですよね、令和の政治家に求められるものって。その平成の時代に求められていた政治家像みたいなものでいうと、まだまだその働き方改革とかっていうよりは、まあ滅私奉公で、まあその身を粉にして働くが当然だっていうような時代の政治家を多分自分の中で、まあある種理想として描いて、まあそれになろうと、まあ努力をし続けてきたっていうところだと思うので、だから今のその働きやすい政治の環境っていうのも必要だと思ってるし、そういう意味では自分がいることがそれのデメリットになるかもしれないなっていうのをちょっと思っていて、
なるほどね、
そこら辺を後押ししたいという気持ちもあるので、やっぱり政治家やりながら子育てするって結構大変よっていうのも、まあ世の中にはお知らせしつつ、まあ自分は自分の理想を求めるとやっぱり今続けるべきじゃないっていう選択をしましたっていうだけなので、まあ、これからどんどん変わっていくでしょうし、どちらかというと私は変わらなければならなかった方に属するんじゃないかなと思ってますね、
なるほどね。またこれも脱線しますけど、子育ての議論をするときに、私も職業柄シングルマザーの方々の支援をしている人たちとよく会うっていう中での議論の、やっぱりどうしても一番最初は職業どうするか、ね、子育てをしながら母親でとが子育てをしながら職も働かないといけないっていう中では、どうしてもギャラとか、ね、その労働環境のことをよく言われてる中では、どうしても自立をすごく強く意識しないといけないっていう環境の中で、どうしてもこの子育ての環境をどうしていくかっていうところがなんかね、2番目になっちゃうっていうこと、でそこでハードワークをして頑張ってきたからこうなんとか支援をしてるんだっていう人たちの中にも、その自立と職業のことって出てくる中で、すごい辛い話だけど、回想する中で、子供と過ごした時間ってやっぱり少ないケースって多いんですよね、それでもっとしんどい話になると、この頑張りすぎてた時期って、子供可愛いと思えなかった時期がすごい長くて、それでやっと脱したというかね、やっと自立した時には子供も大きくなっちゃって、あ、なんかその可愛い時期、可愛い時期って別にね、いつまでも子供可愛いのかもしれないけど、やっぱりね、そういう子供が小さいな頃に、子供をちゃんとめでられなかった自分のちょっと自罰的に反省してるっていう方とすごいたくさん会うんですよね、それとすごいつながるなと思っていて、まあ片やね、まあ一つ政治家っていうと、まあ社会的ステータスは高いとは思うんだが、まあそこの中でやっぱ自分をちょっと滅私しないといけないとか、そこでやっぱり他のことにもメモリを使わないといけないっていう、まだそういう環境が整ってないという、これはあるのかもしれない、
そうですね、ちょうど過渡期になるのかなと思います、だからこれからの政治家であれば、おそらく選挙の公約というか、その中でも、子育て 自分もしっかりあのワークライフバランス取りながらやっていきますとかですね、いろんな方出てくると思うので、まあ、それはそれであの選挙を通れば、そういう形で活動する政治家が認められているんだっていう時代になっていくと思うので、
なるほど、ね、
まあ、いいのかなと思うんですけどね。
逆に言うとそこは中村さんの次の宿題かもしれないですね。
それを私がやるべきなのかって考えてまあちょっとあの自分の中でもちょっとまだしっくりきてないところがあって、そこはまあ自分がやらなくてもいいなとは思ってます、
なるほど。ただそこはメッセージとして残したわけですよね、今のことを電波でも伝えるし、記者会見でもそういう伝えると、
はい、
多分昭和だったらえっていう、そんなことでやめんのみたいなねそういう話が、あ、今の時代だとそこがちゃんと公の場で話せるんだっていう意味は、環境は変化したのかなという気はしますけどね。大体お時間なんですけど、まあせっかくなのでこの次回以降ですね、まあもうこの番組10年以上やっているので、まあ少し番組の振り返りとかをしながら、残りおそらくそうだな、夏の選挙の前か、その直後ぐらいまで放送続くと思うので、ちょっと放送の振り返りなどもしていきたいなと思います、ということで今回はお時間でございます。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。